私たちは愛して十字架にかかり、三日目の間死に期待しながら御言葉に来たいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。明日からですね、私は行きませんが、パウロ秋元牧師とともに5人ぐらいの人が、アメリカの方が中心ですけれども、ハワイに明日から行かれて、明日の夜ですね、成田を19時7時に立って、そして、ハワイ時間で月火とハワイで正解があって、昼夜と4回ですね、2回ずつ4回で、水曜日に向こうを立たれて、木曜日のお昼に帰ってこられるハワイチームが出ますので、ぜひ皆さん覚えてお祈りください。海外宣教というのはですね、いつも言われる3つあるんですね。実際に行くこと、あと祈ること、そして捧げることですね。この3つで海外宣教は成り立っていますけれども、捧げる人がいることを行けるわけですね。それと祈る人がいるときに宣教の働きを身をつけるわけですね。でぜひ今回ね、ハワイにチームが行きますけども、宣教師訓練センターがハワイにできるという予告されていて、我々は本当にそれを信じて今準備しているわけですね。で教会も結構インターネットを見ている方が多いみたいで、行ったら知らない人がいっぱい来てたりしてですね、もう、うちの教会自体はそれほどまだ人数集まってないでしょうけども、行くとなんかいろんなところから人が集まってきて、1回は50人近くなったこともあって、少なくとも 2,30 人は集まるってことなんで、そのインターネットでみんな見てて集まってくるってことなんで、ぜひね、覚えておいてください。連鎖断食をすると思いますので、たとえ一食でもですね、どっか加わっていただければ幸いです。それとともにですね、先週は、大牟田に行ってまいりまして、先週かな、大牟田の伊藤牧師の証をしましたよね。奥さんが手を置いたら癒されたって話をしましたけど、ちょうどそれがですね、今日の御声新聞に出ております。ごめんのところにですね、伊藤牧師は信じられないけど否定ちゃんだったんですね。すごい否定的な人生で、なんか仕事をしいじなんか昔いじめられたらしくて、仕事をいろいろしても、なんか次から次へ仕事を変えて長続きしなかったって書いてあるんですね。で神様に出会って感謝をするようになって変わったと。でさっきこの奥さんの、脊椎側弯症かな、脊柱側弯症の激痛から癒された証が出てていますね。でもう一つ、去年、この肺炎が癒された証が出ます。これは真面目にかなり命の危険までいった病だったんですね。もともと弱いからですね、それが癒された証も出てますので、ご覧になってください。で今週大牟田に行ったんです。その時に実は伊藤牧師がこの前インフルエンザにかかりまして、で九州牧師会でみんなで回して祈ったら、まあ、幸い、ね、すぐ治ったんですけども、奥さんに打たらなかったんですね。で我々にしたら良かったなって程度なんですけど、彼にしてみれば去年も一昨年も実は伊藤牧師が奥さんに風邪を移して、で去年のこの肺炎で死にかけているのは伊藤牧師が移したそうです。で奥さんはもともと弱いからすぐ移るんですね。で今年はだからもうちょっと困ったなと思って、すぐみんなでお祈りしたんですけども、そしたら全く奥さんに移らなかったということで、自分にとってはこれはもう本当に奇跡だと言ってえらく喜んでおられました。本当の奥さん元気でですね、すごく明るく元気で全然取られまして、よかったなというふうに思います。どうぞ皆さんね、祈っていただきたいというふうに思います。それが書いてありますので、ぜひご覧になっててほしいと思います。あとトランプさんが20日についに大統領に就任いたしまして、これから世界が大きく変わっていくと思います。ちょっと良い悪いということは横に置いておきまして、ちょっと今までありえなかった方が大統領になったというので、ね、ちょっと時代が変わってきたなということを思いますよね。ただ面白いのは副大統領の方が、保守系のクリスチャンなんですね。だからそういう方が副大統領というので、ちょっと驚いてきますけども、そういうのが、ね、あります。ちょっとこれから時代は動くと思いますので、ぜひね、世界の動きというね、関係ないなんて言わないでしっかり目を留めておいてほしいと思います。終わりの時代に明らかに入ってきたなと思いますよね。さて、それで聖書の方に入っていきたいと思いますけども、マタイの14章の今日は13節から5000の9章のところからですけども、これを見ていきたいというふうに思います。こちらにも出ますかね、はい。でイエスはこのことを行かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追ったと書いてありますけども、このことっていうのは、1節から13節、12節まで書いてあることで、バプテスマのヨハネがですね、捕まっていたんですけども、まあ、首を切られてしまうということなんですね。というのは、ヘロデ王がですね、娘のヘロデアが舞を舞って、 すごくなんか嬉しくて、それで踊ったんで、喜ばせたんで、何でも欲しいものやるぞって言ったらですね、ヘロデが、まあ、お母さんにそそのかされて、バルテスのヨハネの首を棒に乗せて持ってきてほしいって言わせたんですね。そしたら、牢屋に捕まれたバプテスマの羽が首を切られたわけです。まあ、ヒロデは捕まえてはいたけど、ちょっとまあ、ある意味で預言者として認めたんですよね。恐れてたんですけども、まあ、みんなの手前もあって結局首を切って棒に乗せてきたって、その話ですね。預言者っていうのは、厳しいですね。預言者になりたいなと思っている方は、ね、覚えてほしいですけどね。それを聞いたイエス様が、船で寂しいところに行かれたっていうのは、まあ、一人になってちょっとしてまいたかったんでしょうね。ヨハネのことを思いながら。ところがですね、群衆は、イエス様船に乗って、寂しいところに行ったよって聞いたら、みんなイエス様を追いかけて、彼らはまあ船に乗って歩いて、まあ、ガリラヤ湖畔を回ってですね、イエス様の後を追いかけてきたんですね。で、14節。イエスは船から上がられると、多くの群衆を見、まあ、たくさんの人がやってきたわけですね。で、その時にイエス様は、彼らを深く憐れんで、彼らの病気を癒されたって書いてある。イエス様は本当はちょっと一人になって神様と交わりたかったヨハネのことを思ったんでしょうね。バプテスマヨハネのことを。ところがついてみたらたくさんの群衆が来ていて、しかも、まあ、病んでる方多かった。イエス様は一人になりたかったのになんて言わなかったですね。深く憐れんで彼らの病気を癒されたって書いてあるんですね。で、キリストっていう方はいつもこの目の前に押しかけてくる人たちに心を向けられて、彼らのことに心を止められるんですね。この時も病気を癒されたわけですね。そして夕方になりました。まあ、そしていろいろ話をされたんでしょう。夕方になった時に弟子たちが言ったわけですね。15節、イエスのところに来て言った、ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。これはものすごく妥当なことなんです。みんなお腹を空かしていて、でとってもこう、まあ、ここには書いてないけど、他のところでは偏僻なところと書いてあるのもあります。ここでは寂しいところと書いてありますけど、つまり、まあ、今で言えば、コンビニもない、スーパーもない、そういうところですね。だから、セブンも、ファミマも、ローソンも、デイリーもありませんってね、スーパーもありませんって、イオンもないってね、カンボジアイオンありますけどね。だから、それじゃもう何も買えないから、そしたらみんなお腹減って困ってしまうから、夕方だからもう暗くなる前に群衆を解散してね、こうみんなそれぞれにいろんなとこ行ってね、食事をなんとかしてほしいって言ったわけですね。そしたらイエス様が面白いこと言ったの。16節、しかしイエスは言われた、彼らが出かけていく必要はありませんと。彼らは自分で食事のために出かけていって探す必要はないと。あなた方で、弟子たち、あなた方で人たちに何か食べるものをあげなさい、あなたたちであげなさいって言ったんですね。でこれはあなたたちっていうのはつまりイエス様が自分たちってことを意味します。でイエス様はそのこの後ね、15章に7つのパンで4000人を給食することが書いてあるんですけども、そこにですね、このままで帰らせたらお腹を空かしていて途中で動けなくなるものを見るかもしれないって書いてあるんですけども、イエス様はこの自分を慕ってくれた弟子たちが人たちがその自分たちで食事を探しに行くんだけども、見つからなかったらかわいそうだし、途中でお腹すかして倒れたら大変だし、そんなこと言わないであなた方で何とかしなさい、私で何とかしてあげようってことだったんですね。で、以前話したと思いますけども、まあ父が召されて母が今一人になりまして、母もかなり年を取ってきて、まあ、年を取ってきてまだ80代ですか、若いんですけど、ちょっと体調はそんなに良くないので、私がたまに帰ってもそんなにいろいろできないんですけど、お姉さんがですね、2番目の姉が必ず来るんですね。それで私の大好物ばっかり買ってきて、ちりめんじゃこが好きなんですけど、スーパーの安いちりめんじゃこじゃなくて近鉄デパートが近くなるんですけど、近鉄デパートの高いちりめんじゃこを買ってくるんですね。でつまらないと思うかもしれませんけど、せっかく弟が帰ってくるかといって私の好物ばっかり買ってくるわけですね。で冷凍庫開けるとちくわとチョコレートがあるわけです。で何かというと、家族が帰ってきたら、ね、食べさせてあげたいと思う。で皆さんも、ちょうどお正月がねちょっと前になりましたけども、離れている家族が帰ってくれば、自分のできる範囲でね、できる範囲で少しでももてなしてあげたい、なんとかしてあげたいって思うのが、まあ、普通だと思います。特別な事情がない限りは。で本当に愛している人のためには、なんとかしてあげたいって思うと思うんですね。弟子様は群衆を見た時に本当に哀れみの心と愛が溢れてきて、いや自分で目をやるのは弟子たちということは間違いじゃないんですよ。確かにそうなんだけど、いや、なんとかしてあげたい、あなた方で何とかしなさいよって言ったんですね。 で、この後、まあ、人間的な形としてはたった一つのパンと二匹の魚でみんなを満腹にするという奇跡を行いますが、なぜそれを行ったかというと、出発はそうなんです。ほっとけなかった、お腹を空かしたまま帰らせたくなかった。もし一人でも倒れたら、もし食べるところを見つけられなかったら、そう思うとイエス様はほっとけなかった。この人たちをお腹いっぱいにして帰らせてあげたいと思った。それがイエス様の奇跡の出発点、動機なんですね。で、これからイエス様は、この21世紀日本の地でも、また私を通してもいろんなところで奇跡とか栄光を表してくださいますけども、忘れてほしくないのは、主のその心を持っててほしいんですね。で、主は本当に愛を持ってるから奇跡をなされるんですね。この遠藤周作の沈黙という映画がね、映画化されます。私もあの本ですごく、あの本結構読んだんで、遠藤周作は好きだったんでね、一時ね、ある時代、ある時まではもう全部読んでますから、ね、純粋文学から、中間小説から、つまらないって言った冗談っぽい本までね、読んでますけど、まあ、遠藤周作のテーマは、同伴者キリストっていうのでね、全部奇跡を否定して、なんでかって言ったら、そうまでして、キリストは絶対見捨てない。いつも共にいるっていうことを強調したかったんですね。ただ、それを強調するあまり奇跡を否定してしまったんですね。で、沈黙っていうね、神はなぜ答えてくださらないのかっていうのになってるんですけども、まあ、ちょっとそのことは今日横に置いてですね、何を言ったかというと、イエス様は本当に私たちをほっとけない。愛してるのでほっとけない。で、その土台で奇跡をなしてるんですね。で、私たちも通してもこれからイエス様は奇跡をなさいますけど、私たちが奇跡をやってやろうっていう頃でやるのは間違っておりますし、できません。本当に主のように病気の人を目の前に置いて、傷んだ人を目の前に置いて、イエス様がそう思われたように、本当にほっとけないっていう、その心を持っているときに、カリスマを通して技が起こるっていうね、そのことをね、忘れないでほしいですね。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物を特に受けやすことを熱心に求めなさいですね。こうなんですね。で、ね、そうだった。で、言ったんですよ。ところがね、17節、しかし弟子たちはイエスに言います。ここには、パンが5つと魚が2匹より他ありません。で、これね、どんな風に言ったと思いますか？普通にパンが5つと魚が2匹しかありませんって言ったっていう感じじゃないですね。どうもこのニュアンスから言ったら、あんなこと言ったってパンが5つと魚が2匹よっていう感じですよね。無理じゃないってことだと思うんですよね。で、これは魚が2匹、パンが5つでは、5000人を給食することは不可能ですね。男だけで5000人だから、女性子供入れたら数万人だと思います。しかも、中にはですね、誰かのようにパン1個では済まない。2個でも済まない。3個でも済まない人もいるわけですから、これはね、下手したら5つ1人食べる人がいるかもしれませんから、とてもパン5つと魚2匹では、男だけで5000人、女子供で数万人は食べさせれない。だから、いや、そんなこと言ったって、パン5つと魚2匹しかないですよって言ったんですね。で、今日の1番目のテーマね、イエス様なんて言ったか、1つ目のポイントです。18節。するとイエスはやりました。それをここに持ってきなさい。それをここに持ってきなさい。これ、ここってイエス様のところです。その5つのパンと2匹の魚を私のところに持ってきなさいって言われたんですね。イエス様はその5つを少ないとも言われませんでしたし、足りないとも言われなかったんです。で、私はいつも言いますけども、5つでよかった、3つでダメだった、7つでダメだったことじゃない。この後、7つのパンで4000人を給食してる。さっき変なこと言いましたね。7つのパンで4000人を給食する記事が出ますけど、この、5つという数にこだわったんじゃない。3つでもよかったし、7つでもよかった。要は、人間的って、とにかく足りない、全然。ちょっと足りない、もう全然足りない。この前ね、水の上歩いて話をしましたけど、今回も、絶対不可能です、これで。でも、イエスさんは、それっぽっちゃどうにもならないとか、足りないなとか、言ったんじゃなくて、その今ある5つのパンと2匹の魚を、私のところに持ってきなさい。ここにってのはイエス様のところです。他の訳では、主のイエス様のところって書いてあるから、イエス様のところ、ここに持ってきなさいって言ったんですね。今日の1つ目のポイントです。主がおっしゃったとき、人間的にはできないと思っても、無理だと思っても、その自分の持っているものを、あるいは自分に与えられているものを、あるいは自分自身を主のところに持っていくときに、そこから奇跡が始まるんです。イエス様はどうされたかというと、ちょっと後でまた戻りますけども、19節の後半なんですけどね。そしてイエスは群衆を命じて草に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、5つのパンとその2匹の魚を取って、天を見上げて、こう書いてある。それらを祝福し、パンを割いてそれを弟子たちに与えたと言われた。イエス様はその5つのパンと2匹の魚を祝福したんで、イエス様が祝福したらどうなったかというと、増えたんですね。で、実はね、主が祝福するならば、 イエス様が祝福するならば、5つのパンで男だけで5000人が満腹になるほどに増し加わるんですね。女の人、子供の人いたら数万人ですから、一人一個としても数万個分で、ある人のように食べる人はいっぱいいるから、もしかしたら10万個ぐらいあったかもしれない5つのパンで2匹の魚で、この後満腹って書いてあるから、みんなが満腹するぐらい増えたのは、イエス様がそれを、イエス様と思って、イエス様がそれを天を見上げて祝福したんですよね。主の祝福があると、それが起こるのです。21世紀の今でも起こります。よく賛美隊の話をされますけども、面白い、賛美隊はね、音楽的な技術があって、できている人も用いられます。ね、ますます用いられます。しかし、全然そうじゃなくても、神様から語られて応答した人たちは、神様が語られてですよ、私たちは用いられてますよね。でこの前、山田ゴスペルクラブが、南部市民センターっていうね、山口さんが地元ですけどもね、行くとき、ね、ボロボロだったわけですよね、と聞いております。でもう妻はどうしようかと思った。でいろんな人の応援を頼んでやったんですけども、そしたらそこですごく主が働いてくださって、そこに来ていた、その、ハンディを持った人たちの成人式をやる方々の、なんか、何人かがおられて、ぜひうちでやってくれって言って、40年間でしたっけ一回も、何年かね、40年間かな一回も今まで、そういうことやったことがないのに、初めて、その、ハンディを持った人たちの成人式自体で、そういう団体を招いてやったこと一回もなかったのに、ヤマトゴスペル教会が招いてもらって、そこでやることになったんですよね。これでね、言ってましたよね、どうしようかってね、もう今ボロボロだってね。でも神様がおっしゃったから応答していったら、すごく主が働いてくださったわけですよね。それはね、山田ゴスペルクラブだけじゃないんです。島原ゴスペルクラブもしっかりだし、他にもいろいろね、神様が賛美隊とおっしゃったので、主に言われたときにそれに応答していったら、力のないものを主が祝福されると、神の技が起こるんですよ、これね。主が祝福されると。ここなんですよね。で、この話をするとすぐ思い出すのはね、うちの教会に宣教師になりたいっていうね、人がいるんです。こうやって右手をこうやって振る人ね、こうやって振る人ね。あの人のね、手はですね、ここかなんかに電気をつけてですね、こうね、おいでこう、こっちをね、おいでこう、ちょっとピーとか線入れてですね、で真っ暗にしてこうやってやったらですね、面白いかもしれないですね。そういう動画を作って出したら、もしかしたらピコ太郎2世になるかもしれないですね。ね、今の時代。で、彼女はですね、宣教師になりたいと思ってる。で、彼女がいつも信仰告白するのは何かというとね、神官宣教師のようにって言うんですよね。で、神官宣教師ってのは、神官誠っていう、本名じゃないんですけども、神官誠っていう名前で中国に宣教されてる方がおられて、以前は香港に住んでいた。今は別の場所です。すいません。場所は言えませんけど、今、以前は香港に住んでいたんですけども、その方はもともと京都出身の方なんですね。で、彼は勉強が大嫌い。本当に嫌い。特に漢字が大嫌い。で、バイクだけ好きで、暴走、毒じゃなくて、暴走する一人でね、毒じゃなくて、一人でもう、車を、バイクを乗りますが好きだったんで、まあ、彼が言ったからその通り言いますよ。彼がそう言ったから、京都の高校で、関西弁ですけどね、一番アホな高校でって、名前を書いたら合格できる。落ちるのが難しい高校があるんですって、そう本人が言ったからね、本人が言った時言ってますよ。その高校に入ったって。で、彼は、漫画が嫌いなんです。なんでかって。漫画の吹き出しに漢字があるでしょ。それを読むのは嫌だから漫画も読まない。それぐらい嫌いだったね。と彼はね、その高校を卒業して、お茶屋さんに勤めた。で、いつもこう言ってましたね。ちょろもかしていたと。ね。隣に別の店があって、その店のおばさんがいてね、おばさんがしょっちゅう声かけてくるんですって。ニコニコしながら。でもおばさんは嫌いだから無視してたと。でもあんまりしつこいから、ね、話したらね、すごくいいおばさんだったと。ね。そして、ある時本をもらったら、潮刈峠で、三浦綾子さん、それを読んですごく触れられた。で、その本を返す時に、いや、本当に感動したなんか言ったら、よかったわねって言ってなんか、ね、言われて、それは精霊に触れられたのねって、こう、ニコッと笑ったそのおばさんが笑った瞬間に、これも神様直接ね、いきなり精霊のバブテスマが来ちゃったんですね。もう頭のてっぺんから足の下まで、もう神の霊満たされてしまって、もう生まれて初めて言ってましたね。もう大平安っていうか、ちょっと言葉にならない。もう平安と力が溢れてきてしまって言ってましたね。その当時はね、誰か事故に遭う人がないか。いつでも変わって死んであげられるっていう。もう心の底からそう思えるぐらいの気持ちになったって言ってましたよね。聖のバブテスマを受けて。ちょっと、本当でそっからね、 今まで漢字読んだことないのに聖書を一生懸命、あ、聖書は全部振り仮名あるからって言ってましたね。聖書を読みまして、おいで家で祈る場所がないから風呂に入って祈って、で家族の人が心配しておかしくなったんじゃないかと言われたんですけども、で彼はその後献身しちゃうんです。で当時その彼がいた、その触れられた人のいた教会は熊本が本拠地だったんで、熊本に来て神学校に入るんですね。でその当時、社大選挙というのがあって、アジア諸国、特に韓国に行って、本当に勝手なことを謝罪して選挙をするって選挙があった。そのグループに彼は一緒に加わって韓国に行った。その時神に語られたんですね。宣教師になりなさいって。僕はびっくりしたんですけど、はっきり語られた。それで牧師さんにも言ったら、ああ、それはいいことだって、ね、もうできないなさいって言われた。で、彼は宣教師になろうと思って祈った。じゃあ神様はどこの国に行ったらいいですかって言ったんですね。英語も喋れないしね。どうしようかと思ったら、なんと神様はですね、中国って言ったんですよ。でも彼はですね、漫画も嫌だったんですね。漢字を読むのが嫌で。その彼に中国と来たんですね。まあ、チャイナだから行っちゃいなって言うわけにはいかないですね。だから、ね、本当にこう、と思ったんですけど、彼ははっきり神様から示しを受けた。で、どうしたかというと、彼は、その、漫画の漢字を読むのが嫌いだった自分を神の前に下げて、分かりました。じゃあ、勉強しますって言ってやった。どういうコネで入ったのか知らないけども、北京大学の語学コースね、大学の語学コースね、語学を勉強するコースね、そこに行ったんです。1年コースか2年コースか忘れましたけど、行きました。ね、日本で勉強したかどうか知らないけど行ったんですね。それではね、言ってました。仲間みんな東大とか京大とかね、そんなのばっかりだったんですって。それで、ね、自己紹介の時に、で自分はその京都の高校ですって言ってたんですって。それで祈ったそうです。とても自分にはもう かなわないと思ったんで、毎日乗ったの。ダニエルに与えた10倍の知恵を与えてくださいって毎日争点して祈ったんです。真剣に。そして学んだ。1年コースか2コース忘れましたけど、それで終わるときに彼はその語学の、ね、だいぶね、語学コースの総代になったんです。それの総代ですよ。総代ってわかります？総代ってのはその中の一番の最後卒業式に代表で挨拶する人、主席の人がなるんです。あ、びっくりしますよね。そしてですね、香港に住んでいたので、香港は北京語じゃないんです。広東語なんです。広東語話すようになって、で、香港は、まあ、誰が言ってるか聞きましたら、誰が言ってましたね、香港は広東語と英語だって言ってました。ね、で台湾にも行ったので、台湾語話して、結局、まあ、中国語はね、字は一緒だけど読み方が違うんですけど、北京語、広東語、台湾語。この3つで説教できるようになって、英語も日常生活は何ら困らないまでになったんです。信じられます？でも本当ですよ。私、彼と何度も会って話しましたからね。あね、で実は今ね、ハングル語もおそらくやってると思います。そのことはね、あまりはっきり確認してないから言いませんけど、おそらくやってると思いますね。見事ですね。神に示されたので応答したら、神が油注がれたんですね。主が祝福されたら奇跡が起こるんですね。ではね、神の前に出すかどうかなんです。神様の前に私たちがその自分の能力や自分自身や自分の持っているものを、ね、主にこの5つのパンと2匹の魚、人間的にますよ、あえてたった5つのパンと2匹の魚、イエス様はそんなこと言ってないけどね、人間的にますよ、たった5つのパンと2匹の魚、5000人相手に全然お話にならない。でもそれを神の前に差し出したら、イエス様持ってきなさいか、イエス様で持っていったら、イエス様が祝福されたら、それでみんな満腹するぐらいまで増えた。なんで、神の前に差し出すと、神が祝福されたら、そうなるんですね。だからね、どうぞ主の前に出してください。主が祝福されたらそれが起こりますね。そして元に戻りますね。で、みんな満腹したんですけども、その前に面白いことが書いてあって、19節で、イエスは群衆に命じて草の上に座らせって書いてある。で、みんなを座らせてから、これ、ルカとか、マツコとかルカを見ると、50人ずつとか100人ずつって書いてあるんですね。だからまあ、グループにして座らせたんで、座るってのはこう座ったんじゃなくて、こう、横になるんですけど、当時は横になって食べたからね、これは行儀が悪いんじゃなくて。だから今の日本的に言えば、机を出してちょっとお茶碗を箸出して並べてってことですね。つまり、もう食べる準備をさせたってことです。この時まだ増えてないんです。5つのパンと2匹の魚をイエス様と差し出したら、まだ増えてないのに、さあ食べる準備をして、ね、さあご飯、お茶碗並べて、箸並べて、ってこう言ったわけですよね。これが信仰なんですね。主がおっしゃったら、 まだ増えてないけど備えをした。で今福島のファミリーホームはもうできて、認可を受けて補助金ももらって子供も預かってます。詳しいことは言っちゃいけないで言いませんが始まっております。でもそこはもう会社の会に渡して、私たちはもうそこからは、まあ、手を引いて完全にできたからね、任せて、私たちは今度は一緒の個人で日本中にファミリーホームを作ろうと思ってます。もしね、皆さんの友人や知り合いでお家を持っていたら、地方の方に空き家がいっぱいありますからね、大きなね、お家を持って一つは検品してくださったらできます。検品しなくてもタダで貸してくださればスタッフさえいればファミリーホームはそんな難しくありません。児童養護施設は大変ですけど、ファミリーホームはきちんと手続きすればできますので、神様はね、日本中に作るようにいっていらっしゃいますので、これからね、できてくると思いますからね、ぜひね、そういう方がいたら教えてください。ね、で、その時にね、思い出してください。ファミリーホームの時にね、私は何にもない時、まだお金もなかった時から、神様が言葉をくださったので、できたと信じて告白してたんですね。人から見たらバカみたいでしたけど、できたと受け止めて告白し、そうして準備に入ってたんですね。今本当にできちゃったわけですね。で今度は日本中にできると信じて、夜の礼拝という人は分かりますけど、感謝して喜んでるんですね。人から見たら愚かでしょうけど、必ずできます。この時まず群衆に命じて草に座らせて、グループに分けて食べれる準備をして配りやすくしたんです。それはこれからみんなを満腹にさせる、だからその前にちゃんと座ってグループに分けて食べやすくしなさいってことなんですね。増えてない時に、私ちょっと一つ悲しいことがあるんです。何かというとね、この街道は神が与えた間から素晴らしいんです。で本当に感謝なんですけど、もうそろそろ移らないといけない。なんでかって、この街道では車椅子の人は来れないんです。実際と牧師の奥さんとか他にも車椅子の人が来れない、来る場合は抱えないといけないから大変な目なんで。山口さんは教会本当に好きで来たかったけど、それ困ってたことがあった。トイレです。車椅子の人もやっぱりトイレ大変なんです。年配の方も大変なんです。で私はね、イエス様がね、悲しんでると思うんですよね。年配の方やハンディ持った方が来れない、トイレのことは心配で礼拝ゆっくりできないって、まずいなと思うんですよね。で一番最初に私が示されたのは、車椅子の人が目の前で立ち上がるっていう幻なんです。で一番最初の街道はね、これぐらい段差があったんです。それでもね、信仰があってね、これだと車椅子の人にガタンって乗るから大変だって言ってね、わざわざね、こうなんかこうちょっと斜めになったね、持ってきてね、くっつけてね、もう車椅子の人がもう楽に入れるようにね、あったのを今でも覚えてます。車椅子の人でも入れる街道、2階なら大きなエレベーターがある街道、ハンディを持った人でも安心して来て、いつでもトイレに行けるトイレ、そういう場所をね、神様ね、導かれてると思うんですよ。なぜかって、これから神様は車椅子の人やハンディを持った人をたくさん導くことをしていると思うんですね。そういう人たちが本当に主に出会って、ある方は奇跡を受け、ある方はそのままでも本当に主の愛を受けて喜んで生きるようになり、神様はね、本当にそう言っていると思う。それに対して私は本当にそういう場所に移る必要があると思ってます今ね。ちょっとね、街道移転のことも言われてたんですけどね、なんか本気になって祈ってなかった、まずかったなと思って、ね、悔い改めたんですね。で皆さん一緒に祈ってくださいね、で自分のできることをやってください、ね、わずかでも、わずかなんて失礼ですね、たくさん下げてください、ね、で神様がそれを祝福してくださるから、ね、で草の上に座らせて、それから配ったんまずね、信仰の声をやったんで、最後に弟子たちに与えて、弟子たちが配ったんですね。皆さん弟子たちもお腹減ってたんです。で配ると歩くからやりおくような気がするんですね。どこで増えたんでしょうね。パン咲くたびごとにこう咲いても咲いても減らなかったんでしょうかね。咲いたらポッと増えてきたんでしょうかね。ここすごい興味があるんですよね。皆さんあんまり興味ないですか。私はね、これ、どういうふうに増えていったのかね。満腹するぐらい食べたっていうからね。興味あるんです。全国行ったらぜひ見たいね、このシーンを。ね。でもとにかく、弟子たちは配ったと書いてある。だから弟子たちが配ったんですね。自分も腹減ってるんですけど、配ってる間は食べれないんですね。5000人ですからね。12人で分かれても女子供いるでしょうから、随分かります。で、最後にイエス様こう言ったん。みんな食べて満腹した、ね。お腹いっぱいになりました。そしてパン切れの余りを取り集めると、10人のカゴいっぱいになったと書いてある。まあちょっと、満腹したって今日のテーマじゃないんですけど、私ここ大好きなんですよ、満腹したっていうのは。イエス様が与えてくださるときは、まあ腹八分目の方が健康的にはいいんでしょうけど、そこそこにしなさいよとかね、 こんなにいるんだからちょっと考えてよ石田さんとかね、そうじゃなくて、ね、大丈夫、もうみんな満腹したんですよ。イエス様ってね、そういう方なんです。イエス様が愛の技をなされると、奇跡をなされるとき、全員満腹したんです。これがイエス様です。イエス様に対してもっと大胆に求めましょう。自分のことでも、あなたの大切な人のことでも、これしてますね。そして配ったでしょ。最後に集めろって言われたから集めたら12カゴいっぱいにあったって、これ12ですでしょ。1人1カゴで、こういうカゴだったら1日分、こういうカゴだったら1週間分なんです。どっちか分かりません。両方説があるから、これも天狗言っていきましょう、ね、両方説があります。こういう丸いカゴだったら1日分、こういう細長いカゴだったら1週間分なんですね、まあ、1週間分腐るなんて言わないでください、ね、とにかくどっちにしても配ったんだけど、最初みんなに与えて、自分は最後になったけど、最後になった時1日分か1週間分のパンがちゃんと与えられたんです。弟子はまず与えるんです。イエス様からまず皆さんを祝福して与えるんです。みんなを祝福して、みんなお腹いっぱいにしたら、少なくとも1日分、多ければ1週間分、3食分、多ければ21食分、神を与えてください。与える人が増し加えられるんですね。最後のメッセージはね、まず与えるんです。まず自分がお腹いっぱいになるんじゃなくて、まず与える。必ず神は最後に自分の分を豊かに祝福しておいてくださるんですね。これをね、覚えてほしいんですね。今パウロ牧師はね、世界中に行っておられます。で、飛行機乗んだらもう2000回超えてるでしょう。で、秋元氏はもともと25歳の時に宣教師で献身したんです、インドネシアでね。で、そうじゃないって言われて、伝道者になりたいって言ったらまたそうじゃないって言われて、で、牧師になることになって、でも海外宣教のことはもうどっかに置いてたんですけど、この村に来た時に海外選挙に行けって言われて、そこから始まったんですね。37歳、一番最初初めて飛行機乗ったのは長崎から東京に戻る時ですね。初めて飛行機乗られたんですけど、そこからね、まあ、飛行機乗るようになって海外選挙になったんですね。で、今それは全部献金で、ね、サポートされてます。2000回分の飛行機の献金の金って相当の金ですよね。でもね、初めに何をしたか、例えばまばしキリスト教会時代にね、まあ、牧師だったけど、副牧師的な役割だったんですけど、私もそうでしたけど、教会からアメリカチームが出たんですね、アメリカに行くのがね。で、大学生はいろんな人が行きました、教会の人たちがね。秋牧師は留守番だったんです、ね。もっと前を言えば、新学生の時、友人たちはみんなアメリカ新学校に行ったんですね。秋牧師も行きたかったけどね、彼はとどまれって言ってね、とどまらされたんですね。もっと前を行くと、その頃ね、神様にね、捧げるように言われて、どういう献金したかというと、約束献金、お金がないから。これは昔よかったんですけど、約束献金ってね、街道建築するって言ったらね、主に祈って聞くんですね。で、何万円とか、ね、書くでしょ。でね、紙に書いてね、献金するんです。で、それからその献金のためにアルバイトを探しに行って、アルバイトして献金する、そういうことをかつてされていた。まず与えたんですね。代を与え、留守番をして、忠実に使え、まず与えた、いろんなもの。そしたら今今度は自分が受けて世界中に行く側になってるんですね。多くの人はね、今のものだけを見るんです。でも与えた時に後で受けるんです。これも原則なんですね。で、多くのクリスチャンたちが、祝福をあふれるほど受ける人と、そこそこ受ける人があるんですけど、求めたら答えてくださるんですね、間違いなく。ただね、これはあるところまでそうなんです、ね、その通りなんですけど、求め続けて与えられてる人は、与えないでただ受けてる人は子供です。子供には与えてくれますが、働きは任せれません。わかります？私は子供にですね、ね、いたやってね、お父さんも大変なんだ、お前わかるかって、ちょっとお父さんのこともあって、お前もちょっと頑張れとか言ってね、言わないですね。まあ、言いたぐらいになったら高校生だからまだいいですけどね。南君がなんかね、のぞみ君がなんかにね、のぞみ、小さいのぞみ君ね、境家のぞみ君じゃなくて、小さいのぞみ君ね、お父さんも大変なんだよとかね、ケンタッキーで取りにかけてとか言ってね、わかるかとか言ってですね、お前もちょっと手伝ってくれよなんて言わないでしょ。子供は受けるんです。で、大人になったら働きを任せたり委ねたりするんです。で、与えるものは神から任せられたり、神からの働きや使命を委ねられ始めるんです。これ、のぞみさんね、弟子たちはみんなに配って最後に自分のものを受けたんです。でもそれはみんなよりもはるかに多かったんです。それとね、 喜びがあったと思います。みんなお腹いっぱいになった、で自分もその後いっぱいになるんですね。でこれね、この祝福をね見ていきたいと思うんですね。で今日ポイントを絞って話しましたけど、一つ目はまずイエス様のところに持っていくっていう、これが一番重要なポイント。まず持っていくって、あなたの持ち物、あなたの能力、あなたのものを神のもとに持っていく。で主が祝福されたらそれは増し加わり、主が祝福されたらそれは多くの人を祝福し潤すものになるんですね。で以前ね、以前っていうか初期の頃、いつも私は教会来たら挨拶してたんですね。今でも時々しますけど、主の祝福がありますようにって。で最近ね、ちょっとこれはね、もっと言わないといけないと思って、主の祝福がありますように、主の祝福が人を富ませるんです。主の祝福が神の栄光を表すんです。主の祝福があれば5つのパンで5000人が満腹するんです。主の祝福があれば2匹の魚で数万人がお腹いっぱいになれるんです。主の祝福があれば5つか3つか7つか、そういうことは問題じゃない。今あるもので十分なんだ。そこに主の祝福が加われば神はことをなしてくださるんですよね。多くの人は足りないって言います。足りない足りないって、あればなって言います。そうじゃありません。今あるものを神の前に差し出して感謝して差し出したら、主がそれを祝福してくだされば、そこから奇跡は起こります。そこから祝福は現れます。主のもとに持っていって、主の祝福を受けましょう、ね、そしてその次に準備する、ね、神様がおっしゃったら目にまだ見えてなくても準備する。目にそれが起こった、だからこの時まだパン増えてないんですよ。まだ祝福する前だから、パン増えてないのにちょっと座らせてって言った。そして座らせてから祝福した。だから、ね、準備を変える。そして最後に配る、与えるんですね。与える時受けるってことですね。それとプラスアルファでイエス様くださるときは満腹しますよってね。だから本当に大胆に神に、ね、求めてほしいというふうに思います、お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに具体的に働き御業をなさってくださいます。一人一人に神様が与えてくださっているものがあります。神のビジョンに向かってそれはあまりにも小さく少なく思えますが、あなたはそうおっしゃいません。どうぞ主のもとに差し出して、主が祝福しかさって、私の目にはわずかに見えるそこからあなたの大いなる奇跡と栄光を表してください。多くの人が祝福を受け神の栄光を見ることができるように、私たちが喜んで与え、そして自分たちもあふれるほどに受けることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願い、求めを主の前に出してください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、一人一人があなたの前に差し出したお願いと求めに応えて、あなたの癒し、あなたの奇跡、あなたの栄光を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。喉に何か痛みがある方、障害がある方、エス様って命ずる。喉に主の手を置いてください。主の手を置いてください。エス様って喉よ、完全に治れ。背中の痛みのある方、どちらだか、右半身かな、そのある半身が調子の悪い方、聖霊様そこに聖霊を注いでくださって、病んでる部分の根拠に触れてくださって、完全に癒してください。イエス様は何をって命ずる。癒されよ。ある方は自分の人生に対するプランを持っています、それを祈っておられますが、主は言われます。まず私のところにそのプランそのものを完全に明け渡しなさい。私はそのプランを祝福しますが、私の計画とあなたの計画は違います。私の計画をしっかり聞きなさい。私はあなたに最善の計画を持っていると主は教えます。あなたは一生懸命考えて計画していますが、その計画はあるところまでうまくいき、 それなりに成功したように見えますが、しかし後の日のあなたははっきり非常に心を痛めるでしょう。私の計画を聞きなさい。心をニュートラルして私の計画を聞きなさい。私の計画はあなたにとってはって思うものですが、私の計画を受け取るとき、あなたは神の手が動き、神の祝福を見るようになるとおっしゃいます。目の奥の方の調子が悪い方、今主がそこに触れ取られます。そのそう完全に癒してくださるのでします。だから主に示されたことがあって踏み出そうと思ってるんだけど、いろんな事情があってなかなか踏み出せないという方、ためらっていただけません。今が時です。信仰を持って踏み出しなさい。その時いろんな必要を与えられ、いろんなことは神が備えられます。恐れずに踏み出しなさい。その時神の手が動くと知られます。あらばらばらばらばらばらばら、イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お出しください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。